三平映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。今回はですね、新潟でユナイテッドシネマで先週より公開中のミッション8ミニッツという映画を見ました。本日のゲストはこちらです。
瀬波こと南です。よろしくお願いします。
この間まで瀬波っていう偽名を使ってたんですけど、俺が散々南南って本名で呼んじゃうので、もうやめることになりました。
南です。よろしくお願いします。
それでは本日のミッション8ミニッツ注文しましょう。サイゼリア映画館は見た映画の面白さをデザートで、サイゼリアのデザートで評価します。トリュフアイスクリームお願いします。
はい、トリュフアイスクリームを1つ。
あ、じゃあ同じものを。
同じものです。
ドリンクバーを。
ドリンクは2つで。1つでいきましょう。
いや、私は。
1つで。
はい。1つするから大丈夫です。
じゃあ、すいません。
2つで。はい、かしこまりました。はい、1問以上。
はい、
はい。かしこまりました。ただ
いま、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、このルールは、映画を見た自腹でデザートを頼まないといけないんですけど、ドリンクは、出演料の代わりに僕がご馳走することにしました。
そうさ
ま
です。
いえいえいえ、わずかですいません。まあ、合わせても180円なんですけどね。合わせた料金が、プラス追加180円です。で、ミッション8ミニッツ、すごい面白かったですね。
いいですね。なんか、衝撃といえば、自分の中では、トータルリコール見た時に近いような。
フリップ系ディックの原作の映画みたいな。
いや、ものすごい。
今回もそうなの？
いや、違うはずです。オリジナル脚本のはずですね。
そう、兵士が、電車の中でね、数学教師としてね、歴史の教師。
歴史の教師でしたね、確か。
で、なんか
目覚めるっていう。
はっと気がつくと、自分が別の人間になってて、それが歴史の先生で、目の前に可愛らしい女の子が座ってて、で、なんやかんやしてるうちに列車が爆発しちゃうんですよね。
そうですね。で、気づくと、包囲された城っていうところに閉じ込められてて、
狭いコックピットみたいなところでね、なんだここはって思ってたら通信が始まって、TBS の竹内かなえさんみたいな
見てますね。確かに。ああ本当だ。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
こっちもよろしく。
はい、はい、ありがとうございます。で、本日はトリュフアイスクリームを、まあ、といってもサイゼリアのもう本当一番最高メニューがプリンとティラミスの盛り合わせ399円で、その下がトリュフアイスクリームかアイスティラミスになっちゃうっていう。
そうですね。
この幅の少なさがなんともこのルールの寂しいところなんだけど、
そうですね。
でもこのね、いつも新潟ではレイトショーの後で見るので、もう晩ご飯食べちゃってるんですよね。
そうですね。
なのでメニューは食事で決めるっていうのは難しい。またもうちょっといいアイデアが浮かぶまで当分これでいきます。はい。んで列車が爆発したら、竹内かなえさんにいた
グッドウィル、
グッドウィルなんとかさん、グッドウィルちゃんが通信で何やってんのよあなたって、
犯人は見つかりましたかっていう声を出してきて、
ゼロの証拠を見つけなさいよって混乱してたら怒られちゃう。
で、何の情報もなくまた送られてって、
8分間しかないっていうね。その8分間ハッと気がつくところから列車が爆発して死ぬまでっていうのを延々繰り返させられちゃう。
そうですね。この結構最後の方は編集されてましたけれど、何回ももう送られてって、
だからパターンが分かっていてね、マリオのどこで亀が出るか分かるみたいな感じになる。
そうですね。そしたらなんか親玉みたいな博士みたいなのが出てきて、 そいつがまあ仕組んだっていうか、なんか、
まあ、開発者なんだよね。
でその謎も含めて、うん、犯人探す謎とか自分の置かれた状況とかっていうのがだんだん分かってきてっていう。
で果たして幸せとは何ぞやみたいなところまで行って、
いやでもはっきり言えば多分 SF 展開としては穴があるって言えば穴があるとは思うんですよ、まあ、それこそ。
あのね、途中でキャプテンが、犯人じゃないや、犯人っぽいあのアラブ人みたいな人揉み合って電車に落ちて電車にはねられて死んだら戻るとか、あれちょっとないよなって思ったん
です、ね。まあ、そうですね、そこもありますし、うん、あとあの意識があったからってトイレの裏の情景とか初めて見た爆弾とかそういったところとかは、
その本人が送られるそのテロが始まるまで8分間の世界がね、その乗客たちの意識の集合体として再構成されたものだみたいな変なこと言うんだよね、
なんでその人たちがなんで爆弾のことを知ってるんだろうとか、うん、あの形を知ってるんだろうっていうのとか、そ う,、ね、そういうところをつけばつけられるんですけれど、まあ、それを気にし
て
ずに、うん、
まあ、だから犯人の記憶っていうか脳が残ってたらそれもできたかもわかんないけど、犯人の脳もそこにあって誰の脳かわかんないけどこの世界を構成できました、だったら割とスッキリすると思うんだ。
そうですね、もうあいつは、ね、まあ、この番組はネタバレもある
ん
で、
ネタバレなしじゃわけがわからなすぎて、
でもまあそうするとちょっと、うんうん、あいつもそこで死んでないわけだしっていうことになっちゃうので、そうそうそう、
話の辻褄が合わなくなっちゃう、うん、
でもそれを全然気にしなくて面白かったなっていう、そこを気にしたらなんか映画って見れないような気もしますし、 SF は存在しないと思います。
いやそこはでもね、頑張り、それを言っちゃうと、何でもありでも OK って話になるんで、だからギリギリのところで頑張ってなきゃいけないんで、だけど面白くするためにここはちょっとはみ出しましたけど、どうかご容赦くださいじゃないと。
そうですね、まあ、でもそこはみ出すのやっぱ最後に全てまとまっていいエンディングになってますんで。
そうなんだよね、そういったところはちょっといくらか目をつむるにしても面白かった。
面白かったですね。あのジェイク・ギレンホールがすごいいい俳優になって、
あれは主役の人、
主役の人です。あのブロークバックマウンテンの、
ブロークバックマウンテン、
あのヒース・レジャーと、あの、
アホモだった、
そうです、
友達の、
あれでアカデミーかなんか撮ったのかな。
本当に、
で、あれですよ、あのデビッド・フィンチャー の, あのゾディアックの主人公の人です。
ゾディアックの主人公か、全然思い出せないや
ゾディアックの主人公をやって、その前ぐらいに何かやってたかな、いろいろまあやってますよ、あの人。
あ、本当に、あの女の子は、
あの女の子は確か
なんか見覚えある気がする。
いや、なんかあの、イーグルアイとか出てたはずです。
あ、そうか。
ちょっと待ってくださいね。確か、ミシェル・モナハン。
ミシェル・モナハン。名前は聞いたことないな。
多分デューデートとかにも出てたと思います。
あ、本当に。
今ちょっと確認中なんですけれど、ボーン・スプレマシーとか、ゴーン・ベイビー・ゴーンのあのケイシー・アフレックの奥さん役の人ですね。
あ、そう、まるで思い出せない面白かった映画だったはずなのに。
そうですね。でもどっかで見たことあるなっていう。
そうそうそうそうそう。
いやー、なんかでも、
なんか本当にいそうな美人っていう感じでね、
なんか好きになりそうな感じが、いやー、よかったなって、キャストもすごいいいですし、
そう、
あのジェフリー・ライトでして、ラッシュだかライトだかっていう、あのカジノ・ロワイヤルから出てくる黒人の博士 の, あの M 字の人いたじゃないですか、
カジノ・ロワイヤル、
あの007の、
ダニエル・グレイブの、
そうです、そうです、あのその後の何でしたっけ、なんとかの報酬、
ああ、偽りの報酬だっけ、
確かそんな、
なんか違う気がする、慰めの報酬、
そうだ、アメリカのタイトル出てくるんですけど、クォンタム・オブ・ソラスっていうのを覚えてるんですけど、
よく覚えてるね、そんな難しい単語を。
なんか それにも出てきた人で、結構有名な人は出てるんですけれど、まあ、日本ではあんまり。パッとしない人で、それだからちょっと新鮮味もあって、
黒人の杖ついてる人、
そうです、そうです、
その前の予告でローレンス・フィッシュバーンが出てて、あ、これ違う人だって頑張って
あ、でもそうですね、なんか 本当にあのトータルリコール的でもあったり、
う
ん、
そうだね、
よくこれを恋はデジャブとかにかける人がいるんですけれど、なんか、それブログ書いてる人って結構町山さんの意見だろうなというの
が。恋はデジャブは見てないから分かんないや。
恋はデジャブはあの同じ一日に閉じ込められるっていう話で、あのそれで自分が変わって嫌な男だったんだけれど、あのその一日を最みんな最高にしようっていうので、あのストーリーが進んでいくっていう映画なんですけど。
なるほどなるほど。俺は古い人間だからうるせえやつらビューティフルドリーマー。
あ、それも思いました。それも思いましたし、あと似たような話とかって割と世にも奇妙な物語でもあって、うん、そこになんかまたいろんなものがプラスされて面白い展開になってて、う
ん、だんだんその当日だって分かってスキルが上がっていくんだよね。
まあそこだけ切ると多分目新しさはないんですけれど、そこになんか、うん、なんでしょう、今の自分の現状とか。
そう、あの黒人の博士がさ、まあろくでもなくてさ、
またいやらしいんですよね。
あいつがね、あの本当一番ダメだったのが、写真室に銃があるからそれを奪えって何にもうまくいかない一番のバッドエンドだったんだよね。
あれですね、そう考えるとあのゲームの街ってあったじゃないですか。
街、
あ、選択肢によっていろいろな方向に、あんな感じでもありますよね。
そうだね。
だってコンピューターでその銃を使うことが OK になったら、あのカバンの中に入れとけばいいじゃんとか、そういう風にもちょっと思ったり。
ああ、コンピューターで銃を使う？
あれ、いや、なんか許可しますどうのこうのっていうのは意識界に達したんじゃないですかね。違うのかな。
あれは
もともとあそこにあるっていうことを提示したのか。あ、そっかそっか、そこ勘違い。
列車のなんか決まりみたいなことを説明しただけじゃないです か。
ああ、俺ちょっとそこ、あの、
非常時は銃を使ってもいいんだよっていう。
はい。そこがちょっと俺間違えてました。
ああ、いや、でも分かんない。俺もそんな自信ない
やつ。いやー、そうですね。あと、列車内が妙にかっこいいんですよ、なんか。
そうだね。2階建てだったしね。
で、あの、オープニングもそうなんですけど、やっぱ街並みもかっこいいんですよね、あの列車、シカゴが。
なんかあの、どこかバーッとビルがドカーンとこう立ってて、そこに向かってハイウェイとか、駅のあの列車の線路とかいっぱいずらーっと並んでて、なんてスケールのでかい街なんだって。
でもよくよく考えてみると、主人公はそこに閉じ込められてるから、小さな話ではあるんですよ、
ね。でもしかもあれなんか別のとこだよね、随分遠い。テキサスのなんとかってなんか、なんとかついてた。
ああ、あれはでも
シカゴ近辺なのかな。
あ、じゃあ俺も多分ちょっとそこは、うん、あれ考えてみなかったかな。なんかいろいろその、
うん、
あのこれ予告見た時に映画風ほど騙されるみたいなことを言って、うんうん、なんかいろいろ自分の中でこれはこうなんだろうかっていうのを思ってて見てて、うん、多分ちょっとそこら辺とか意識できなかった
んだと。そんな騙されるような要素ないよね。
あれなんかそこを意識して見ちゃったら俺もっとダメなような気がしちゃうんで、
うん、謎を解いてやるっつって、
うん、変に力入れて見ない方が良かったかなっていう、
うんうん、何も力入れないで見ちゃった。
多分でも監督はダンカン・ジョーンズっていうあのデビッド・ボーイの息子ですよね。
好きに囚われた男を作った人だってね。あれも面白かった。あれも似たような話だった。
そうで、なんか囚われて、なんか狭い空間っていう
の。黒人間が出てくるから、同じ自分が何人もいるっていう、うん。今回も同じ自分が何回も繰り返す。
そうですね。多分それを買われて、この映画の監督になったんじゃないかなと思います。
うんうんうん、でも、すごい囚われた男は、本当、月面記事だけで、キャストも一人だけで、南くんの腕にトリフアイスクリームがポロッと落ちた。そうこう言ってるうちに俺はもう全部食べてしまいました。
ちょっと硬かったんでちょっと溶かしてるんですが。
そうだね。そう、いやでもね、映画と同じぐらいちょっと、でもコーヒー飲みながら食べた方がもっと美味しかったんだ。
そうですね。いやでも本当にそのカットもうまいなっていう、なんか綺麗なカットだなってすごい思いましたね。
あ、そうだね。さっきなんか言おうと思って忘れちゃった。 まあいいや。
まあネタバレになるからあれですけれど、あの特に俺ラストは一回止まるところが好きなんですよ。
あのバーってこうカメラ引いていって、
みんな止まってるっていう。
バレットタイムでよくあった感じの。
でも。バレットタイムって今までアクションとか派手に見せるような感じだったんですけど、あんな最後爆発して終わっちゃうなっていうのを今まで見せられてるのに、あの場面で終わって引いてくっていうのもすごいなんかいいなっていうのがちょっとそこで泣きそうになっちゃって、
みんな笑顔になっててね、だからなんかだんだん主人公が何度も人生を繰り返すうち、人生っていうかね、その8分間を繰り返すうちに、その自分の人生の後悔をね、お父さんとの関係を修復したいとか、修復っていうか一言謝りたかったみたいなのをやったりして、でテロも防いで、で目の前の彼女のことにも告白したりしてね、
なんかそのあと周りの人たちにも
そう
あのちょっと幸せにするような感じで、
なんかみんなカリカリしてたから、そんなカリカリしちゃダメだよなんつって、それはね、南くんも学んでほしいんだよ、南くんも後ろの客がね予告の最中にベラベラ喋ってるのに
それは前回じゃない、今回は人いなかったんで、
うるさいっつって怒鳴りつけてカップルをシュンとさせたっていう事件があったので、いやいやブリッツ見に行ったとか
そうです、
だからね、俺はうちの妻もそうなんだけど、ずっと怒りをこう中に溜め込むんだ、で何かあった時にブチって切れて、なんかこうわーって文句言ったりするから、それより前にあのねっつって、もうすぐ映画が始まるからおしゃべりはやめましょうねっつって優しく言うっていう、そこの間が抜けてドーンって怒りになるっていうのは良くないなって思ってたんですけど、今日はいい映画を見たので、ちょっと普段は南君にもこんなことは言わないんだけど言いたい気分になってしまいました。
いやいや反省してます。
そうだから、そう爆発する前にあのね、優しく言ってお互い気分悪くしない方がいいのになって世の中のみんなに俺は言いたいんですよ。
まあそうですよね。まあちょっと映画の話にも、
そう
あのでもなんかこんな SF も久しぶりだなっていう感じでしたよね。
そうだね、あのびっくりしたのがもう本当のひどいネタバレで申し訳ないんだけど、カプセルに入ってた主人公の、ね、脳がこう向けてて、あこりゃひでえとか思ってたら後から下半身もなかった腸とかむき出しになっててね、
そうですね、
脊髄とかそれで生かされてる状況で、であの博士がこいつはいくらでもこれからも使えるぞなんて、
次に新しいやつ入れてもあの動かなかったらどうするっていう話で、
そう、は
い、
主人公と約束するんだよね、あのこれ終わったら俺をちゃんと死なせてくれって、分かった分かったって言ったくせに、あいつはすごい人気野郎で、
俺最初でもあのオープニングでヘリコプター墜落の話をずっと聞きながら目を覚めるんですよ、俺もあの途中で、あのヘリコプターのことも夢だったらどうしようっていう話を、
ヘリコプターのことなんかもうかけらも覚えてなかった今言われるまで、
アフガンどうのこうのも
そうだ、ね、
これも夢で、もうこいつは昔からそういう風に、あの育てられてるっていう、あの何でしたっけ、トム・クルーズ の, あの未来を予知する、
ゼルブ・モンキーズ、
いやあのなんだっけな、
あトム・
スピルバーグが
あれは、
制作の
ブラッド・ピットだ、
マイノリティリポート だ,
あ, そう だ, そうだ、
あれみたいな予知する男みたいな感じなのかなって最初は思ってたんですけれど、まあそれは思いすぎてて、いやでも本当そのなんか惹かれるところが多い映画っていうか、
面白かったね、なんかこうメッセージが良かったよね、そういうただ SF で派手でアクションでお前、ね、わーキャーって出して
るって、そうですね、その何でしょう、テリー・ギリアムとか、あのそういった人の SF とはまた違うじゃないですか、
そうだね、
でも完全に SF じゃないですか、その感覚がいいな、
しかもあの博士がね結構生臭くてね、これで補助金がいっぱい出るぞって
笑いどころでした。
ただ最後あの時間が戻ったらこれでうまくいけばもらえるかもしれないぞなんて、まだちょっと純粋さが見える
でもラストのメッセージもいいじゃないですか。
そう、あそこでもやっぱ SF 的にもうぐちゃぐちゃして俺よく分かんなくなっちゃうんだけど、あそこであの竹内かなえちゃんが生命維持装置を停止しなかったら、あのまま列車は進んでって人生歩めたのかなとか、
ああまあそうですね、どっかしらでまた爆発したりして、ね、俺はあの犯人が意外とあっさり捕まったんで、もう一人いるんだと思って、あの、あと8分あったじゃないですか、あの間になんかまた一つあんのかなと思ったら、そっからはもう幸せパートに移っちゃって、
犯人も良かったんだよね瓦礫の山にしてやらないと人類は元に初めからやり直せないだろうなんて、
本当に頭の悪いやつで中学生がなんか爆弾作れるようになっちゃったっていうような感じ
で、列車でね繋がれてるところも惨めたらしくてよかったんだよね
繋がれながら涙流して
実際あそこで捕まった時にすっごいビビっててね、あれなんか小物ぶりを発揮しててよかったね。
あの爆弾入れてる箱がアメリカの国旗っていうのもなんか あれダサくていいなっていう。
あれでもさ、あの箱の後ろにもわーってあったけど、あれも爆弾なんだよね。
あれも多分そうですね。
あれであの箱だけ特別、
あそこに放射能を入れてたんじゃないですか。
あ、そう、
放射物質みたいなあの核爆発を起こさなくちゃいけないんで、むき出しじゃなくてそれは見つからないようにある特殊なやつでしたっていう、
いいもの見せてやるぞなんつって、もったいぶって開けやつ、あれ放射性物質か、
可能その方が結局なんか自分で予告して、あの放射能で核爆発させるって言ったらそれをたどれば見つかるわけですから、なるべくそれを隠して分からないようにしてたんじゃないかって。
確かにそうだね、あんなワゴン車1台爆発させてもビルが1個潰れるかどうかぐらいなもんだもんね。
そうですね。あ、本当なんかこの映画監督の次の作品もすごい楽しみだなと思うよ。
そうだね、安心して見れるね、でもまあ期待しちゃうからかわいそうなのかな
かもしれないですね、いやそうね、その本当に編集がうまいなって、
まあね、あの8分だけあの乗客の死んだ人の脳から情報を集めて、その世界をプログラミングしたみたいな話なんだよね、だったら8分過ぎたらなんかふわーっと YouTube の再生が終わるみたいにツンって消えれるとか、なんかそういう感じかと思ってたら
バカでうわ
自然とリセットされるっていうのとか、まあ、その辺は映画的な派手さとか、
そうですね、
そういう懸念味なのかな。
まあ、でもそういう風にやらないと主人公が追い込まれていかないっていう、結局自分が好きになった人とか周りの情景の人たちが最終的にそう死んでいくっていうのにやっぱプレッシャーかかったりして、やっぱ追い詰められてる感じもありましたから。
そうだね、あいつがあのさ、あのパソコン使って俺投資してるんだって言ってたあの人がヨシキに言ってた
ね。あ、俺なんかサングラスでかい額とかなって思いながら
口元がヨシキみたいな歯茎が出てる感じが
で最初あの睨んだのがなんかイスラエル人みたい なんか黒人を、あいつ犯人じゃないかって
言って、ダメよ人種で判断しないでっつって
ずっと人種で判断する
全くの濡れ衣だった
あとこれもちょっと伏線としてあったのかなと思ったのが、あの最初主人公がどうしてもお父さんに謝りたくて連絡取りたいって言って、
ね、やたら訴えてたんだよね、
で自分のその列車乗ってる時のショーンの格好になった時に自分のバッグバッて開けたら電話が壊れてるっていうのがあって、
ああそういえばなんか言ってたね、
あれじゃあこいつが犯人の可能性かっていうのもちょっと自分の中であって、
あ、何も気にしなかった
あれはでも今考えてみると、その主人公がなかなか父親に連絡取れないように最初に仕組んだことなんだっていう脚本だったんだなっていう、
あのさ犯人が採石場で追い詰められて捕まるでしょ、あそこって何をしようとしてたんだろうね。
あれはやっぱり スワットがあそこまで追い詰めたんじゃないですか、
ね、そういうことか。
結局採石場だったらある程度爆発っても
なるほどなるほど、
あの人のあれがないですから、
あんなところで爆発させて一体何が目的なんだろうって思っちゃった。風上なのかなとか、
あどうなんでしょう、まあ、あの放射能とか
も、ね、でもヘリで追跡した時よしそのまま逃がさせろってだもんね。
そうですね、まあそこら辺はちょっとよくわからなかったですね、うん、なんか俺はあそこに追い詰めたんだなっていう感じで、
まあ特にそんな意味もないのかも、まあ追い詰めたのかもしれないね、うん、
いやー本当面白かったな、なんだろうな、なんかの映画に似てるっていう言っちゃえば楽なんですけど、それ言いたくないんですよねっていう。
まあ俺はそういう見方は全然好きじゃないし、元から記憶力がないのであんまり言いたくても言えない。
いやなんかブログにそういうのでなんかこの映画とこの映画のエッセンスがどうのこうのって、あとは横文字をずらーって並べて書いてあるブログを何個か見ちゃって、なんかそれはなーっていう。
そうだね、なんか町山さんの悪影響を受けてる人が大勢いる感じだよね。
こういう映画ってそういうのがよく出るよなっていう気がして、うん、このブログを書く人のセンスって多分これで よくわかるんだろうなと思いながら見てましたね。
あ本当に
本当楽しかったな、
ね、まあそういう何かと似ているのを発見する楽しみもあるかもしれないけど、俺はどっちかというと制作者のオリジナリティがどこにあるのかとか、どんな工夫をしてこの面白さを追求しているのかとか、そういうのを発見したいと思うタイプです。
あ、俺もそうです。あと絵のカットとかやっぱそういう素晴らしさとか、あと短いカットだったらどれだけうまい編集になってるかとか、ロングだったらどんなすごい状況まで追い詰めるのかとか、そういうのはやっぱ見たいですし、
そうだね、まあそういったところでミッション8ミニッツ、俺も南くんも今日はトリュフアイスクリームでした。それじゃあそろそろさよなら。
失礼します。
どうもありがとうございました。